こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。今日はですね、娘の体操教室の日だったんですけれども、なんか行ったらこう普段と様子が違っておかしいなとは思っていたんですけれども、こう娘におやつを食べさせていまして、そしたら事務所の人が出てきて、今日はクラスがないんですよということで、先週ステッカー持たせましたよねって言われて、で、そういえばって言って、先週ですね、こう娘がこう体操の教室の間に、転んでしまってですね、腕をちょっとどこかに強打してしまったみたいで、ものすごく痛かったみたいで、こう泣いていたんですけれども、その泣いている子どもに対してこう寄り添っている先生がいなくてですね、先生がこう一切こう子供にどうしたのとか大丈夫とかそういうのが一切なくてですね、私がふと携帯を見ていたのが、ふと顔を開けたらですね、先生たちがなんか雑談みたいなのをしてて、子供、うちの娘が一人でその場で泣い、しくしく泣いているっていう状況でして、で、と思って、で、私がちょっとこっちおいでこっちおいでって言っても、先生は何の対応もしなかった感じでですね、今までいろいろこうそこの体操教室ですね、初めて行った時もすごく印象が悪かったんですけれども、その体験をレビューに書いたら、もう一度チャンスをくださいということで、で行って入会することにしたんですけれども、こうやっぱりこう なんとなくモヤモヤする感じだったんですね。で、自分の娘だけじゃなくて、他の子のクラスとかを見てても、例えば平均台の上から落ちてしまった子をこう抱き起こしてその子をどこかの親のところに連れていくのにですね、あまり年端のいかない5歳とか6歳とかの子たちを、その結構高い位置の平均台の上に立たせたまま、先生がどこかにいなくなってしまうとか、そういうことがあったので、こう今まで結構モヤモヤしていたんですけれども、やっぱりもうこう娘にその場でですね、もう一回ちょっと聞いてみて、体操どうするかって、先週痛かったの覚えてるかって、ちょっと操作しながらですね、どうするって言ったら、もうやめてもいいということだったので、もうその場ですぐにやめますということで、で向こうはちょっと今やめるのみたいな感じだったんですけれども、もうこうなんかこのまま続けててもいい印象ないし、こうお互いに不幸だなと思って、で体操は、こう娘が大きくなるにつれて、もうやめさせる方向でもうプランしていたので、もういい機会だからと思ってやめさせることにしました。で、何かそのもう一つ変わる運動の習い事をさせたいと思っていたので、こう今までものすごく近くにあったのに気づかなかった柔術の、クラブがすごいうちから3分ぐらいのところにあることが判明しまして、そこにいろいろ見てたらですね、保育園の隣にも、テコンドーのクラスがあって、テコンドーいいなって思ったんですけど、なんかどうせやらせるんだったら、まあ日本のものがいいなと思って空手とか探したんですけど、柔術ってあったので、まあ柔術も日本のだから、まあブラジリアンとかもありますけど、そこはブラジリアンなんですけど、まあ柔術だったら日本のこう単語とかも時々日本語があるし、まあいいかなと思って、女の子している習い事をさせたくないという気持ちがこう我が家はあるので、ちょうどいいので、もう機械体操はこう、教室の最中にもですね、こう膝を伸ばしてその方が綺麗だからとか、そういう言動、先生たちのそういう言動がちょっと気になっていたので、まあとてもいい機会だったなと思いまして、来週からはそっちの一応ミックスマーシャルアーツですね、格闘技系のものをいろいろ、キックボクシングとかもやってるみたいなんですけど、そういうクラブに来週から行かせようかなと思っていますので、来週ちょっとレポしたいなと思っています。最近ですね、こう Facebook とか Twitter とかでもそうですし、なんかアナログの世界でこう本とか雑誌とかの見出しとかでもですね、こうものすごく目にするんですけれども、いろんなバージョンの言い方はあるんですけれども、こう何かを失うということは何かを得るということって、何かを得るための道を スペースを空けてくれてるという考え方ですね。英語だと、一つの例では Everything you lose makes room for something new とか言うんですけれども、この言葉がですね、こうものすごいこう私の目に入ってきてですね、最近こう何かをこう私あんまり宗教とかですね、スピリチュアルとか全然信じないんですけれども、こう自分がその自分の脳の中で気になっているっていうことなのかなと思って少しだけですね、注目しているんですけれども、こう前にポッドキャストでもお話ししたことがあるんですけれども、私は10年来ですね、家族以上にこう好きだと思ってた、愛していたこう友人がいたんですけれども、その人たちとこういろんなことがあってですね、絶縁することになったんですけれども、その絶縁をした後にですね、私はこうものすごい苦しみ悲しみを、通ってきたんですけれども、それと同時にですね、その関係を失ったことでこう開かれたドアの多さっていうか、そのドアの大きさというか、こうその関係を失ったことによってこう自分に入ってきた機会、チャンスですねがものすごく重大 でして、こうあのままあの関係を続けていたら得られなかったであろうチャンスとかがですね、こう入ってきたことをものすごくこう実感していまして、こうよくその人生のステージでこう友達が入れ替わったりとか、こう一緒にいる人が入れ替わったりとかするという話をしてますけど、私はそれに関してあんまりこう賛成とか信じていなかったんですね。なんかこう仲良くなったらずっと仲良くできるっていうふうに思っていたんですけれども、こう自分が体験して初めて、あ、そうやっぱりそうじゃないのかっていうふうに分かったっていう感じなんですけれども、その本当に私のこうその点に関してはですね、こう失ったものによって、その自分の人生のスペースが空いてですね、そこにですね、こう収まりきれないぐらいの幸運が転がり込んできたと感じていまして、やっぱりそのこう人間関係の断捨離ってよく言いますけど、そういうのってすごく必要なんだなって最近こう思わされる出来事が結構多くてですね。で、私いつもその自分の居場所を一つにしないっていうのをすごくこう大切に、その経験ですね、その経験をしたのがメインで考えるようになったんですけれども、その一つのところにこう固執しない、一つの自分を一つのところだけにこう閉じ込めておかないとか、でそういうのを考えた時にですね、そのスペース、自分が持っているスペースですね、物理的にではないですけど、自分が持っているそのメンタル的スペースをですね、こういつも決まった人に捧げるっていうよりは、やっぱりどんどん入れ替えていくっていうのは重要だなと思っていまして、でいつも私がこうツイッターとかでもつぶやいてるんですけど、結局ですね、自分がその気が合う人で、気が合う人とまず付き合うっていうのは重要だと思うんですけれども、気が合うって最初思って付き合ってってもですね、だんだんだんだんやっぱり人間ってこうずっとそのまま同じ人っていないんですよね。だからそれを隠していたのか、その本質が変わってしまっているのかわからないんですけれども、こうずっと同じ人ってそんなにこういないんじゃないかなと思ってて、でその中でですね、こう相手のことをいい悪いって別にこうジャッジするんじゃなくてですね、こうなんか気が合わなくなったらこう別に何て言うんですかね、こう疎遠というか、その自分のスペースをこうあれって思ったら、その自分のスペースをこうその人に与えるのを少なくしていけばいいんじゃないかなと思って、なんかそのツイッターのこういざこざとかも見ててもですね、別にこう自分のツイッターを ツイッターのスペースですね、あのタイムラインのスペースをこうあの気が合わない人にあげなくてもいいんだしということでですね、あんまりこうあのこだわらない、こう人のことを大切にはしても、でもその人、その自分が、あ、この人が好きだ、この人が気が合う、この人とずっと友達でいたいっていうのはこう意味をなさないんじゃないかなと思ってきた今日この頃です。今日なんでこんなセンチメンタルなことを考えていたかというとですね、こうふとですね、この間その、絶縁してしまった友人たちのことを考えていてですね、どうしてるかなって、元気にしてるのかなって、元気にしてるといいなと思って考えていたんですけど、その時になんか私とその絶縁に至るまで彼女たちなりにやっぱりこうバッサリ切れないんだけど、でもやっぱりもう付き合いきれないなっていうことをこう、言い出せないなりにこうやんわりとこうやって、やんわりとですね、こう距離を置きながら、でもこうバッサリは切れないようなところをの行動ですね、なんかふと思い出して、なんかやっぱ彼女たちなりにもすごい苦悩があったんだろうなっていうことを思い出していたんですね。でその時にこう、でもああやってこう絶縁することになって今は良かったって思っているので、なんかそういうのを思い出してて、こう今日はこうやっぱりこう今の自分の幸せとかを考えながら、あの時あのままそのままずるずる今も付き合っていたら今みたいな楽しい生活は絶対になかったなと思って、なんかこうますますですね、こう感謝っていうか、こう強がりとかじゃなくて、本当にこうやっぱりあの出来事があってよかったってこう思い、改めて思いました。今日なんでこんなセンチメンタルな話をしているかっていうとですね、友人に西原理恵子さんっていう方の、女の子が生きていくときに覚えていてほしいことっていう本がお借りしてですね、こう読みやすくてパパパパッと私こう結構もうほとんど読んでしまったんですけど、ものすごいこう波乱万丈な人生の方でですね、いろんなことが書いてあったんですけれども、こう私がすごい共感したのがですね、彼女その生きてき、その生まれ育った場所のこう恵まれない状況だとか、あとはこう上京してから自分がその劣等感に苛まれたこととかですね、あとはこう生きていく中でその結婚した夫にこう DV だったとかですね、こういろんな辛かった、悲しかった、苦しかった経験を書いておられるんですけれども、最後にそういう経験をしたことで良かったっていう、こう、redemptive story っていうんですけど、こう自分で良かったって思えるこう物語の最後になってるんですね。で、やっぱりこうみんながこうやってこういう経験をして良かったって思える人ばかりじゃないと思うんですよね。で、こう悲しい彼女のその元夫さんがこう悲しい結果になってしまったりとかされてますし、なんかそういう人ばっかりじゃないので、やっぱりその自分の物語ですね、自分が主人公の自分の人生という物語をいつかそうやってこうあんなこともこんなこともあったけど、でも私はそれでよかったんだって思える人生をこう自分も歩んでいきたいなと思うし、娘にもそういうふうにこう思える人になってほしいなと思ってまして、で西原さんの本で私もすごい共感したのは、そのこう傷つかない人はいないと、で傷つかない、転ばない人はいない、でも一番大事なのはそこからこう傷ついて転んでしまってもそこからこう立ち上がる気持ちとか力とか能力とかが 一番重要だと思うっていうことを言ってて、私もいつもそう思っているので、だからブレネブラウンさんが多分好きなんだと思うんですけど、なんかそういうのちょっとこう子供たち、こう自分の娘、自分の娘以外にもその若い人にどんどん伝えていきたいなと思った本でした。今日の英語は Everything you lose makes room for something new. Everything you lose makes room for something new. 今日のポッドキャストでもお話ししましたけれども、こう何かを失うっていう、失ったものっていうのはこう新しいものにこうルームですね、スペースを空けるため空けたのだという言い回しなんですけれども、私これ額縁に飾ってこう家のどっかに家のどっかに貼っておきたいなって思うぐらい、こういい言葉だなと思って、こう前はこういうの見てもこうピンとこなかったんですけど、時々やっぱりこうやってストンと、あ、本当そうだよねっていう言葉が出てきたりするので、ツイッターにもちょっとこう書いておきたい、おこうかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。ではまた。 See you next time.